はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村、音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏井聡でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日もお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。この1週間はですね、本当にいろんなニュースがあって、一体日本はどうなっちゃうのかなという、本当のターニングポイントに来ているなという感じがねしましたけれども、まずはですね、沖縄で20歳の島袋さんという女性が元アメリカ兵に殺害されてしまいましたね。おそらくこれを機にですね、アメリカ軍の全面撤退、沖縄からの全面撤退をですね、沖縄の人々がもう一丸となって叫んでいくんじゃないかなと思いますけれどもね。ただ日本はですね、伊勢志摩サミットを1週間後に控えておりまして、そして、オバマ大統領も広島を訪問するという日程がね、確実になっておりますね。沖縄の少女が一人殺されているにもかかわらず、与党関係者からですね、なんてタイミングが悪いんだという声が聞こえてきておりまして、タイミングもクソもねえだろうという感じですけれどもね。あくまでもアメリカに尻尾を振りたい与党、当然沖縄の人々がですね、狭い沖縄本島に米軍の 75% 近くの基地が沖縄にあるということをね、とても、受け入れられないと思うんですけどね、これは沖縄の人だけではなく本土の人も連携してですね、とにかく基地がなぜそこにあるのか、なぜ安保条約が必要なのか、これをですね、改めて考えて、できればアメリカには出て行ってほしいなと思いますよね。今考えるとですね、鳩山由紀夫さんが少なくとも県外移設といったことは非常に真っ当だった気がしますよね。というわけで、本日もスタートしていきたいと思いますが、まずはですね、プリンスのアメリカお聴きください。はい、プリンスのアメリカ聴いていただきました。この1週間の最も大きいニュースは、先ほどのね、沖縄の20歳の島袋さんという女性が元アメリカ兵に殺されてしまったというニュース、そしてなんといっても増添都知事のですね、金銭問題ですね。なんかね、週刊誌では都知事じゃなくて基知事なんて言われてますけれどもね。いや、しかしね、あの言い訳は相当苦しくて、都民の 98% が納得していないと、そういう数字が出ておりますよね。ここまで傷口広がるとね、オリンピックまで自分のね、任期を伸ばしたいと思ってもなかなか厳しいんじゃないかなと思いますけどね。しかしね、選んでいるのは都民ですからね、都民の声がこれだけ大きくなってもですね、都議会の人の声が一向に聞こえてこないと、彼らはね、都議会選挙を控えているらしいんですよね。ですからちょっと様子を見ているというかね、風向きを冷静に判断しているらしいんですけども、なんか嫌な世界ですよね。なんで日本にはですね、ウルグアイの元大統領ムヒカさんのような方がいないんでしょうか。これがちょっとね、もう情けないです。今度はですね、レオン・ラッセルのギブ・ピース・ア・チャンス、ジョン・レノンのギブ・ピース・ア・チャンスではありません。レオン・ラッセルが1970年に発売した、レオン・ラッセルという名前のアルバムに収められているギブ・ピース・ア・チャンス、お聴きください。はい、ギブ・ピース・ア・チャンスを聞いていただきました。先ほども申し上げました、沖縄の20歳の島袋さん殺害事件、そして、増添都知事の大失態、このですね、二大ニュースに隠れていつの間にかですね、刑事訴訟法の改正案が、これ改悪と言われておりますけどね、シュルシュルシュルと参議院の法務委員会で可決されてしまいましたね。これはどういうことかと言いますと、通信傍受法、いわゆる盗聴法とかですね、共謀罪、司法取引などがですね、できる権力を、権限を警察に与えてしまうということなんですね。今までもね、冤罪事件が起きると、冤罪を起こさないためには、 警察の取り調べを全面可視化、つまり録音録画しなきゃいけないということが叫ばれていたんですけれども、今回の改正案でですね、録音録画されるのは全事件のたった 3% だけと。要するにね、警察がいいと思った時にだけ録音できるようになってしまうわけですね。そうすると警察に捕まって、まあ容疑者として確保されて、いえいえ私じゃありませんといくら言ってもですね、お前がやったんだ、お前がやったんだ、お前がやったんだと、23日間も取り調べられたらね、やっぱおかしくなりますよね。で、その間に弁護士呼んでくれと言っても呼んでくれない。実はですね、ここに日本の司法制度の大きな問題がありまして、外国の場合はですね、取り調べができる時間は48時間、そしてその間に弁護士の立ち会いが必ず必要ということになってるんですね。しかし日本は23日間、そして弁護士には立ち会わせないと。そこでね、もう自白を強要されて犯人に仕立て上げられてしまったらね、どうしようもないわけですよ。何十年も刑務所暮らしをしなきゃいけないということになります。一般市民ではとてもとてもそれをひっくり返すことはできませんね。いや、俺はそんなところに、危ないところに近づかないから俺は関係ないよという人もいるかもしれませんけれども、実は、冤罪の可能性というのはもうそこら中に潜んでいるんですね。この放送を聞いていらっしゃる方はおそらく西東京市周辺にいらっしゃる方が多いと思いますけれども、実は西武池袋線でも痴漢冤罪事件が起こっております。西武池袋線の下りの急行電車の中でですね、女性に痴漢だと決めつけられて、いやいや俺はやってないぞと反論したものの、自分は本当にやっていないので警察に行けばちゃんと分かってくれるだろうと思ってですね、実はこの方のお父さんは警察官でもあったわけで、この方は警察を信用していたんですけれども、石神警察に行った途端、お前が犯人だろうと髪の毛つかまわれて引きずり回されて、そして、無理やり自白させられてしまったと。無理やり自白なんかするわけないじゃんと思ってる人もいるかもしれませんけどもね、先ほども申し上げたように、自分以外は全員自分が犯人だと思っていると。その状況でお前だろお前だろお前だろと言われたらですね、その状況を打開するために悔しいけれどもやりましたと言ってしまう、そういう状況に追い込まれてしまうのが日本の警察の取り調べなんですね。これを阻止しようとしていろいろな人が立ち上がっているんですけれども、さらに警察や検察に都合のいいような刑事訴訟法が可決されてしまったというわけです。大きいニュースに隠れてね、いつの間にか恐ろしい権力が警察の手に渡ってしまったわけですけれども、ぜひ刑事訴訟法というキーワードで検索してみていただけたらなと思いますよ。さあ、ここでね、一曲聴いてみたいと思います。本当にね、日本はどんどんどんどんナチスドイツがそうであったような独裁国家に向かって進んでいるなという気がしますけれどもね。ここでジミヘンドリックスのリトルウィングお聴きください。はい、またまた話題は変わりますけれどもね、小林節慶応大学名誉教授がですね、ついに政治団体を立ち上げましたね。その名も国民怒りの声。実は私ですね、チャンネル9という番組の仲間とですね、記者会見に行ってきましたよ。で、基本政策7本柱をここで紹介したいんですけれども、これ言ってることは非常にわかりやすくてシンプルですね。7本柱ですから7つありますけれども、1、言論の自由の回復。これは今ですね、いろいろなメディアが、政府によって統制されている、言いたいことが言えないという、ここに対する危機感ですね。2番目、消費増税の延期と行政財政改革。一応安倍政権は延期を表明したようなんですけれども、今のですね、税制改革、 1% の富裕層でなく 99% の国民のための国家でなくてはいけないと。ここがちょっとね、ないがしろにされてるなという感じがしますね。3、辺野古新基地建設の中止と対米再交渉。これはですね、残念ながら沖縄で元米兵に殺害されてしまった島袋さんの事件によってですね、大きい声が巻き起こっておりますけれども、本当に辺野古に基地を移す必要があるのかと、これから大きな議論が起こってくることは間違いありませんね。 4番目 TPP 不承認と最高賞。 TPP これはですね、 TPP 絶対にやりませんと言っていたブレない自民党と宣言していた安倍政権が衆議院3分の2を獲得した後、今度は TPP 推進に回ったわけですね。これもですね、アメリカを喜ばせるためにやってるようなもんで、日本の国民は全く利益を得ることはないという、何をどこへ向いてんだという感じですね。5番目、原発の廃止と新エネルギーへの転換。熊本でこんなに大きい地震が未だに続いているのに仙台原発止まりませんよね。何やってんだろうなと思いますね。原発は安全だとか言ってるらしいんですけども、でも2020年のオリンピックの時は原発止めるなんて言ってますよね。なんかおかしいですよね。6番目、戦争法の廃止と関連予算の福祉教育への転換。解約労働法制の改正による共生社会の実現。とにかく戦争法は止めなきゃいけないというわけですね。そして、戦争に依存しない共同と共生の社会的経済を作り上げなくてはいけない。ごもっともです。そして7番目、憲法改悪の阻止。国民主権国家であることの確認、人権保障の確認、専守防衛、平和国家実現、という、7つの柱によって、国民怒りの声がスタートしたというわけですね。とにかく安倍さんという人はですね、自分が最高権力者だと言ってはばからないんですけれども、まあ小林節教授も言っているようにですね、最高権力者は主権者国民でありましてですね、彼が最高権力者ではありません。この辺をですね、ちゃんと分かっていない人が政治を司るというのは本当に危険なことですよね。国民怒りの声、これね、ぜひ応援していきたいなと個人的には思っておりますけれども、まあそうじゃない方もね、リスナーの方にいらっしゃるでしょう。しかし、日本の政治がどうなっていくのか、これはですね、注目していきたいところであります。さあ、ここでもう一曲聴いていただきたいと思います。先日亡くなってしまいました、プリンスのですね、 When Doves Cry お聴きください。さあ、プリンスのですね、フェンダブスクライをお聴きいただきました。そろそろね、時間がなくなってきておりますけれども、先ほどもちらっと申し上げました、チャンネル9という番組、第1、第3、第5水曜日の23時から放送しております。銭湯で出会ったハッツァンとクマさんが政治について語る、そんな敷居の低い番組になっておりますけれどもね、前回放送では社民党の福島瑞穂さんへの突撃インタビュー、これを行いまして、次回放送ではですね、国民怒りの声の特集をすると思いますけれども、ポッドキャストもね、公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。最後にですね、この番組のテーマ曲に、使わせていただいている不詳私夏井聡のですね、時間割というニューアルバムの中から紙飛行機お聴きいただきながら、本日はお開きとさせていただきたいと思います。
まで届け。
さあ今夜もそろそろお時間がなくなってきてしまいました。また来週も同じ時間にお目にかかれたらと思います。お相手は夢見の温泉村村長の夏志聡でした。それではまた来週、おやすみなさい。
東京カルチャークラブからのお知らせです。
街のシンボルスカイタワー西東京にカルチャーができた。英会話、ウキレレ、ボイストレーニング、手作りアクセサリー、ギター、三振、フラダンス、ヨガ、カメラ、短歌、フラワーアレンジメントなどなど、楽しいが目白押し。
詳しくはスカイタワー西東京カルチャークラブで検索してください。